はい、ゴーゴーレノファー、今回はスポーツライターの上田慎之介さんにお電話でお話を伺います、はい、うん、もしもし。
もしもし、こんにちは。
ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今上田さんどちら？
今ですね、鹿児島県、はい、鹿児島市に来ています。
それはなぜかというのを、じゃあ改めてお伺いしましょうか。
教えてもらいましょうか。はい、
そうです。今小学生年代の日本一を競う全日本 U12 サッカー選手権大会というのが行われていまして、
はいはいはい、
その大会の取材のために鹿児島に来ているんですけれども、
はい、
寒い寒いです。
鹿児島なのに
今気温多分5度ぐらいしかないんじゃないですかね。
今一番気温高くなるぐらいの時間なのにそんなに寒い。
今日は寒いんですよね。
そうですか。で、山口県のレノファ山口 FC の U12 は、
はい、
手元の資料によるとこの後3時15分から試合。
そうです、3時15分から大きな試合が待ってます。
ビッセル、
ね、ビッセル神戸と、うん、
いや、トップチーム同様こう歴史を塗り替える戦いをしてくれてまして、
はいはいはい、
この大会が最初にグループリーグがあってその後に決勝トーナメントになるんですけれども、3試合のグループリーグを2勝1分けで突破しまして、この後ラウンド16の試合が待ってるってことなんですよね。
あ、すごい。今日グループリーグの1試合が行われたんでしたっけ？
そうですね、午前中にグループリーグの3試合目が行われて、これタフなスケジュールなんですけれども、
本当だ、
この後3時15分から今日の2試合目が行われるという形なんです。
これで引き分けたことでグループリーグを突破したっていう形ですよね。
そうですね、午前中引き分けることができたので、相手が去年の優勝チームだったので、そこにしっかり戦って0対0でしっかり勝ち点を積み上げてグループリーグを突破しました。
わー、楽しみ。
あ、本当だ、ソレッソ熊本というチームですね、
はい、去年優勝したチームでした。
わー、
ところでその会場、ふれあいスポーツランドってピッチ数すごくないですか？
ピッチ数すごいですね。ここは大人用のピッチで4面5面ぐらいあるんですよね。
へー、
すごいですよね。
12歳以下ってピッチの広さって、まあ、大人用ではないですよね。
ちょうど半分のサイズを使ってるのでさらに多く使えてますね、
う
ん
う
ん、
なるほど、そういうことか、う
ん、そして時間とかもそれこそ試合の時間ですね、うん、とかもやっぱり違うんですよね。もちろんそのトップチームとかとは全然。
そうですね、
うん、まあ短いよね、
短い時間で戦う、うん、
そうですね、20分ハーフなので短い、
20分、
そうよね、そうよね、
ですよね。
さて、
はい、
上田さん、今年、はい、上田さんが見てきたレノファ山口的に2024年振り返ってみていかがですか？
トップチームの振り返りお願いします、うん、
そうですね、多分戦術とかその辺は山口新聞の浅井さんとかが振り返られたと思うんですけれども、
うん、あ、そんなにね、そんなにね、詳しくやってないと思う、
振り返ってない
ざっくりだった
なるほど。でも私としてはですね、
うん、
全然違う観点からいくと、やっぱり雨が多かったなって印象がすごくあるんですよ。
まさに
確かに、
ね、でしょ。でちょっと調べたんですよ、
はい、
雨がどんだけ多かったかっていうのを。
ちょっとその前に一言 言わせてもらっていい、
はい、
私が実況やったゲーム鹿児島戦より前って晴れがなかったんじゃないですか？雨とは言わなかったでしょ。雨とは言わんけど雨か曇りなんですよ、
う
ん
うん、そこまでだから、それ夏のナイトゲームだったから、そこまでものすごく降ってたってことですよね、毎回。
で、
ね、少なくとも
上田さんのデータによると、
う
ん、
どうですか？
データによるとホーム戦が19試合あって、
うん、
雨が9試合。
お、
もう半分じゃないですか。
そうなんですよ、新公園に限れば18試合のうちの9試合なので、うん、本当に半分が雨だったんですので、
特に前半はすげえ降ったってことだ。
いや、もうひたすら降ってましたよ
そうなんですよ。
しかも降り方がね、大変でしたもんね。ピッチが大変なことになるというレベルの降り方でしたもんね。
いや、そうなんですよね、うん、で、うん、雨の試合の勝ち 点を計算すると、うん、1試合平均で 0.89 なんですよ。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。でリーグ全体というか38試合通しての平均は 1.39 なので、
うん、
雨が降るとやっぱり勝ちきれないっていう現実もあったので。
なるほど。
雨が降ったかつ雨に弱かったっていうシーズンとも言えるんですよね。
なるほど。
条件は一緒なはずなんですけどね。
そうですね。
ホームでやった相手と、ね、
そうなんですよ。
うん、
周りのチームどうだったかも調べたんですよ一応。
すごいな。
どうでした。
はい、で例えば広島、
うん、
サンフレッチ広島の場合、
うん、
ホーム戦の雨は4試合、うん、我々の半分以下なんです、
はいはいはい、
そんなに少なかったんですか。
そうなんですよ。
なんで中国地方なのに。
そうなんですよ。もっと驚くべきことに、
うん、
隣のギラバンツ北九州は、
はい、
なんと1試合
え
どんだけピンポイントに山口県に雨が降ったんですか。
それもその時間に。
おかしい。
そうなんですよ。
は
あ、やっぱり雨が降ると良くないですねってしょうがないんですけど。
でも前半こんだけ雨に降られた時の勝ちきれない試合があったにもかかわらず、順位的には結構上でしたよね。
そうですね。まあやはりそれは戦術的にはやはり梅木選手とかもいて、
うん、
うまくこういい守備からいい攻撃ができていたっていうことだと思うんですよね。
うんうんうんうん。
まあその後夏で、
うんうん、
はい、
あどうぞ途中からね。
あそうですね。それから夏の移籍とそれからも夏でもう少しこうボールを持とうっていうところでうまくこういかなくなっちゃったとこあったかなというそういうところですよね。
うん、まあ、本当にこうなんというかジェットコースターのようなというかそういったちょっとね落ち方をしたような印象も受けるんですけど、とはいえ11位フィニッシュというところで、まあね、楽しい1年だったかな、ワクワクさせてもらえた1年だったかなというのは上田さんありましたか。
いや、ありますね。やはりもう残留争いのヒヤヒヤ感とはもう全然違うので
長年ヒヤヒヤしましたからね
本当ですね。
あとやっぱり聞きたいのが、
うん、
今オフシーズンというか、ね、ストーブリーグと言われている時期ですけど、やっぱり今日もね、いろいろ移籍の情報がクラブからありました。このあたりっていうのはどう感じてますか。
そうですね、まあ、なかなかこう選手をつなぎ止められなかったかなというのも第一印象ですけれども、少しこうサッカーのスタイルとして変えていくのかなというのがだんだん見えてくる感じもしますよね。
うんうんうん、
おどう変わっていきそうみたいなのが見えてきました。
そうですね、やはりこうある程度もうなんていうんですかね、今のサッカーのトレンドに即したような、
うん、
まあ、ハイインテンシティのサッカーによりなっていくのかなという印象はあるんですよね。
うん、
監督はでもそうしたい感じはしてましたよね前々からね。
そうですね、
うん、
まあ、今シーズンはその、まあ、昨年から残ってくれた選手たちの中でそういう新しい強度の高いサッカーを実践していて、まあ、来年はこう志垣さん継続なので、
はい、
より志垣さんのカラーを出しながらやっていくというふうに変わっていきそうですかね。
そうなりそうですね。でもアウェーでもあんま勝ってたってことなんかな、前半雨が降ってたホームでさ、
うん、
勝ち点俺 1点ちょいあるかなと思ったけど 0.89 しかないっていうのはね、
アウェーでは勝ってた印象あります
よね。そういうことよね、
うん、やっぱりね。
そうですね、
うん、
そうか、
なかなかちょっとホームで勝ちきれなかったのはちょっとこれは課題でもあるので。
あ確かに。
あとはやっぱり
お客さんをたくさん集めるためにね。
そうですね、まあ、長年の課題でもあるかもしれません。夏場やっぱり ね、
ね、
うん、このあたりも課題の一つですかね。
やはりなかなかこう日チーム分出力を持てないというような感じもあったので、いかにこうバックアッパーの戦力の層を厚くするかというのもすごく大事ですね。
お
確かに。
ちょっと新しい戦力だいぶ揃ってきたら、じゃキャンプに、うん、キャンプの日程出てたじゃないですか。
出てましたね。
その頃にもう一回上田さんに話聞いたらまたちょっと面白いかもしれない。
出揃ったらまた、
ね、
選手
がね、
うん、そうそう、うんうん、でそっから見て取れる、
はい、来季
の、うん、そう、まあその時になったらもう今シーズンということで、
今シーズン2025シーズンの
ね、えまた機会がありましたらぜひ上田さんよろしくお願いします。
はい、
あとあれですね、はい、アンダー12。
いや本当ですよ、
本当
そうですよ、これから神戸ですからね、
ヒッセル神戸、ね、
あんなトップチームで言うとさ、あんな今や絶対王者的な感じのことになってる2冠取ったみたいなねえ、はい、ところのアンダー12ですから、
そうですよ、これはちょっと
勝ちましょう、
うん、上田さん取材頑張ってください、
うん、頑張ります、
上田さんあったかくね、あったかくしてね、
うん、はい、あったかくしたいです、もう薄着できちゃったので、
おやばどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
またお願いします、
はい、いろんなところでね、レノハの記事をたくさん書いてらっしゃるスポーツライターの上田慎之介さんに今日はお電話でお話伺いました、はい、ゴーゴーレノハ来週もお楽しみに。